デーションの、どれぐらい効果があるかということなんですが、共通だが差異があるということなんですが、基本的に先進国です。西側先進国と、まあ、旧ソ連と東欧で 5% 減らさなければいけないということなんですが、これが1999年、まあ、こういうのは、ホームページからささっと取ってきて、もう2002年も出てたりとか、そろそろ2003年も出てくると思いますが、そういうところから乗ってきたものなんですが、アメリカはまあ 7% 削減しなきゃいけない。EU は 8% ということです。で、中国は、まだ、先進国ではないので、なし。ロシアは 0% でいいですよと。でも実際にはロシアは 30% ぐらい減りましたので、たくさん、CO2 を削減したとして、売買できる、CO2 を売る権利があります。こういうのはホットエアという言葉を使うんですが、そういうものです。で、日本、インドということです。まあ、カナダはマイナス 6%、オーストラリアは 8% 増やすまでいいですよと。でもまあ、10% 出したいところを 8% に減らすという意味なので、まあ、削減というふうな方に入っています。残念ながら、アメリカとオーストラリアは、京都議定書に入らないと。まあ、オーストラリアは早々と宣言したんですが、まあそういうところです。その結果としてどうなるかということなんですが、例えば2010年ですね、この京都議定書のところですね、の予測です。まだ、5年後なので予測という言葉を出しますが、1990年代の段階ではこうでしたということです。これが、発展途上国、こっちは先進国、ここは、まあほとんどアメリカですね、ロシア、オーストラリアも入ってますけれども、こうですと。で、京都議定書の結果、オーストラリアが、アメリカが抜けたので、今、総排出量、これの面積の、まあ、2% だけ減ると。だから、ここだけ減るということですね。これだけ減るというのが、京都議定書の成果です。で、結果的にこうなるというわけです。発展途上国は3割だったのが4割上がるでしょうということです。で、削減を一生懸命した結果、46% もあったのが 34% に減るということです。だから、京都議定書、画期的ではあるんですが、まだまだ、減らさなきゃいけないというのが、真実ですね。そういうものです。まあ、長期的に考えて、もっと2050年までやった、計算、こっちは次の100年ですね。100年ぐらいやるとどうなるかということです。これ、アメリカは紫の方に入りましたけれども、こういうふうに、先進国が京都議定書を含めて、これからどんどん、削減を して、ほとんど出さないようにするとしても、中国をはじめとしての発展途上国はこんな出してしまうと。一方、ここに安定化シナリオと書きましたけど、大気を二酸化炭素を安定化させるためには、この点線のように減っていかなきゃいけないと。ここ何かというと、これは森林伐採とかそういう効果が入っているので、森林伐採が同じ風に行われるなら、もっと減らさなきゃいけないと。それに関すると、これはあまりにも、現実と安定化させるのと違いが大きいということです。で、中国は、2030年ぐらいに、アメリカを抜いて、一番二酸化炭素を出すという国です。まあ、こういうと中国は悪者になってしまうんですが、まあ、例えば、人の命は結局一人に対して一つと。だから、投票権とか選挙も一人に対して一票だという、まあ、そういうことを言う考えの発想をすればですね、一人当たりの排出量というので見なければいけない。で、その場合だと中国はまだ日本の 2.5 分の1だし、アメリカの10分の1ということなので、そういうことで言うと、まだまだ、中国の人は、CO2 を出してもいいよとも言えるわけですね。ただ、何が大切かという問題になると、まあ、本当にそれでいいのかという問題もあるので、完全にどこの国が悪いとかそういうレベルではなくて、もう温暖化の問題はみんなが考えていく時代に入っていて、それは、共通だが差異のある、義務でありますので、共通の義務という方を強くやっぱり